皆さんおはようございます。11月の第4週最後の今日は礼拝を捧げております。いよいよ12月、この年の最後の月を迎えようとしております。今日は恵みへの感謝という時期的にもですね、大変ふさわしいテーマで、ルカの17章から御言葉を学びたいと思います。でこの箇所はやはりルカの福音書の独特の記事であります。イエス様は10人の重い皮膚病、昔は癩と呼ばれておりました。ハンセン症のことですね。またそれを含めるこの皮膚病のところですが、10人の重い皮膚病の人を癒されたという記事であります。で癒されたものでイエス様のもとに帰ってきてひれ伏して感謝を捧げたのは10人のうちの一人であったという話ですね。しかもこの一人は外国人だ、ユダヤ人からとってはとってみれば他民族として、いや他民族よりももっとかつては同民族であって今はこの異なってしまったという意味において、憎しみ蔑むところのサマリア人であったということですね。良きサマリア人、祭司やレビ人ではなくて、良きサマリア人こそですね、隣人となり得た人であった。あれここでもですね、ユダ人、9人のユダ人ではなくて、一人のサマリア人であったです、ね。これやはり、イエス様 の, このお話の意図的な意味があると思いますね。イエス様は、エルサレムに行かれる途上でありました。このサマリアとガリアとの境に沿って、つまり敵対している民族の地のこの境沿いに沿って、道を進まれたわけでありますね。まあ、ある人はサマリアとガリアの境に沿ってというところで民族の隔ての壁、あるいはこの物語に出てまいります、この重い不病という病気という隔ての壁を破られるイエス様の姿、救い主の姿を見て取ります。ある村に入られると、そこに10人の重い皮膚病の人たちがいて、その人たちと出会ったということですね。当時、この重い皮膚病と言われておりますけれども、これにかかった人は、立法によりまして、一般の人に近づいてはならないと定められておりました。彼らは遠くの方で立ち止まりとこうありますけどもね。それ以上近づいてはいけないという、ね、この立法の規定によることであります。またそれだけじゃなくてですね、自分はこの汚れた病のものです、神様に呪われた病を持ってますということにおいてですね、自分自身をですね、人々から区別しなきゃならなかった。自分は汚れたものです、皆さん自分は汚れております、こう言ってね、道を行かなきゃいけなかったという、そういう起きてもあったわけですね。レビ記の、旧約聖書のレビ記の13章に実はこれが出てくるわけですね。ですからこの重い皮膚病にかかった人、この場合の人っていうのはですね、本当に気の毒な人たちであります。家庭や地域社会の交わりから断たれてしまい、意味嫌われて遠ざけられてしまった人たち、また自らも自分が恋病気のことですから近寄らないでくださいと言わなければいけないという規定があったということですから、本当にプライドも何もずたずたにされたような病の上にですね、この重い業病に宿命病にかかったことの上にですね、本当に悲惨な孤独な生活を強いられていた人たちなんです。彼らは町や村から離れたところでこの一緒に集まってですね、なんとかこう生活をしていたと いようでありますね。皆さん日本でも、つい、この昔明治の時大正の時期まではこういう病の方々がいらっしゃったんです。そして家から来者が出たといいますとですね、付き合いができませんから家庭が追い出されたんです。ですからこういう人たちは本当に気の毒でありますが、社会から排除されたものとしてですね、村外れのお堂やいろんなところにですねたむろしてですね、まあ、ごじきのような生活をしてですね生きていて、そして死んでいく地にいたと、ちゃんとした法にもなかった、本当に気の毒な、いや、まさにそうだったんですね。明治の時期に宣教師にやってまいりまして、リデルという宣教師、熊本で伝道しました。この人が初めてこういう、このような気の毒な人たちを引き取ってですね、そして一緒に生活したのが大修行所、大病院の始まりでありました。仏教は呪われた宿命、業病としてですね、この人たちを宗教的にも排除したのであります。犬畜生と同じように見たんです。先祖のたたりだということで切ってしまった、まあ、こういう日本でも悲しいことがあったんですね。その十人の重い皮膚病の人たちの中に一人のサマリア人がおりました。でユダ人とサマリア人は互い憎み合って敵対しておる民族でありますが、決して交わることをしなかったんですけども、同じ悲惨な境遇の中で同病愛憐れむという言葉がありますように、同じ病にかかり同じく社会から家庭からも除かれた者同士ということで一緒にいたようでありますね。そのような彼らがイエス様の噂というものを聞いておりました。イエスは来の人を忌み嫌われない、迎えてください、分け隔てなく迎えてください、立法を破ってまでも来者のもとに近づいて、そして、一人の来者がひざまずいた時にそこに行って、そして手を置いて、彼の手を置いてですね、触っていけない、汚れるから手を置いてですね癒されたということが起こったんですよね。ルカの5章の11節からこう出てまいりますけども、私の心が清くなる、一人の来者がイエス様のところに近づいてですね、これも許されておりませんでしたけども、御心なら主よ、主よ御心なら私は清くしていただけます、清くしました。そしたらイエス様は彼を受け入れて彼に触ってですね、我が心が何時清くなる、立ちどころに愛が癒されたという驚くべきこの出来事の中で、人々はこの感動してですね、その噂が周辺に広がっていったということですね。でこの十人の人たちもその噂を聞いておったんですね。でそのイエス様がこの地に旅をしてですね、エルサレム途上でありますが来られたことを知りまして、彼らはイエス様に出会うために出かけていったんですね。そして遠くからイエス様を認めた彼らは声を張り上げてこう叫びます。13節です。声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでください、届けと呼ぶ彼の大きな声で、彼らは口々にあるいは声を合わせて、イエス様、イエス様、私たちを憐れんでください、叫んだのでありますね。イエス様は彼らをご覧になりました。そして一つの不思議な言葉をかけられた。祭司たちのところに行って体を見せなさい、こう言われます。で先ほど申し上げておりますように、ユダ人にとってですね、あらゆる病気の中でこの雷重い皮膚病という病気だけは特別な病気だった。この病気は宗教的な病とされていたんです。癒しとともに、だから清めの問題だと、癒してほしい、清めてほしい、同時にこの2つの言葉が使われます。癒しが清めだったんです。 肉体的な癒しです。宗教的には清めだった。